で、認知症についてなんですが、認知症とはどのような状態、症状を指すんでしょうか。
はい、認知症と診断するには3つの条件が必要になってきます。まず第一には明らかな物忘れがあってそれが進行していること。第二には物忘れ以外の、高次大脳機能障害っていうんですけれども、大脳皮質の症状ですね。例えば代表的なものでは実行機能障害といって物事の段取りができない、今までやっていたお料理が手順よくできないとか、それから電化製品が使えないですとか、あとは進んできますと道に迷うとか洋服を正しく着られないなどの高次大脳機能障害を伴っているということが2つ目になります。
はい、
そして3つ目にはそのために日常生活や社会生活に支障をきたすこと、これが条件というふうになります。よく通常の物忘れとどう違うんですかっていうふうなご質問を受けるんですけれども、お年を取ったことによっての物忘れとの区別は難しいんですけれども、病的な物忘れというのはこうヒントをもらっても思い出すことができないんですね。昨日何をしていたかっていうことが物事の全部を忘れてしまって、自分が何をしていたかどうかっていうこと自体を忘れてしまう、ヒントをもらっても思い出すことができないっていうのが病的な物忘れだと思います。一方お年を取った方の普通の物忘れっていうのは日常生活に支障をきたしていなくて、ヒントをもらえばやったことの一部を思い出すことができるっていうような物忘れが多いです。
はい、でも先生、その鑑別というのか分け方というのは難しいですね。
そうですね、やっぱりそこが一番皆さんが知りたいところなんですけれども、なかなかそこのところの鑑別が難しいこともありますね。
高齢者ではなくても私たちの日常においても、昨日のお昼何を食べたのか思い出せないとか、よくあるような気がして、
そうですね、
自分の老後が不安になる時があるんですけれどもそういう会話って結構日常生活の中で、お友達との間でも交わされることなんですが、先ほどの3つの診断基準がありましたが、高次大脳機能障害のところ、段取りができない、道に迷う、洋服を正しく着られないなど、これはどれか一つでもそれに該当すれば認知症を疑うということになるんでしょうか。
はい、そうですね、物忘れの他に今言いましたような高次大脳機能の障害を一つ以上伴うということが認知症の、診断の定義になります。
はい、
それでいわゆる認知症といいますと物忘れや今お話ししたような段取りの障害とか高次大脳機能障害のことを言うんですけれども、詳しくお話ししますと実はこれは中核症状というもの、認知症の中の核になる症状です。でその他に実は周辺症状といわれる症状がありまして、これが実は患者様と患者さんのご家族の方にとってはとても大変になるということが現在言われておりまして、その周辺症状といいますのは精神症状とか行動の障害、これ英語で言いますと BPSD という名前になっちゃうんですけれども、これは例えばうつ状態になったりイライラしたり怒りっぽくなったり性格が変わってしまったり、それによってひどい時には暴力を振るったりとか、それから徘徊をするとか、そういうその認知症になった時に家族の方が困られるような症状は主にこの周辺症状 BPSD というふうなことが多いようです。
はい、
ただ、この BPSD の出現には非常に個人差があって、物忘れがひどくなっても全然 BPSD が出ない方もあれば、かなり早い段階から BPSD が出てしまって家族の方がお困りになるということも結構あります。
はい、では先生、気になるその認知症の原因なんですが、高齢になっていくと誰しもが発症するというわけではありませんよね。
そうですね、もちろん加齢とともに認知症は増えるんですけれども、お年を取っただけでは認知症は発症しません。今お話ししたように認知症というのは症状とか状態のことを表します。この症状をきたす疾患には様々なものがあって、これによって原因も全然違ってくるんですけれども、最も代表的な認知症を表す疾患というのはアルツハイマー病という、皆さんご存知だと思いますけれども、有名な病気ですね。このアルツハイマー病という病気になります。これは神経変性疾患というものの中の一つの 病気で、原因のすべてはまだ明らかになってないんですけれども、簡単に言いますと大脳の中に異常なタンパクがたまるためというふうに言われておりまして、そのために神経細胞が脱落したり神経細胞が死んでしまったりということが起こって、大脳皮質の機能が落ちることによって先ほどお話ししましたような症状が出てくるということになります。
しっかりとした脳の中の異常があるということは、また後ほど伺っていきたいんですが、はい、治療はということは可能ということになっていくんですか？
そうですね、残念ながら患者さんにお話しするときには大脳皮質の神経細胞が年を取ってしまったような状態というふうにお話ししまして、年を取ったものは元には戻せないですよね。ですから根本的な治療法というのはなく、少しでも進行を遅らせるための努力をするしかないということになってしまうと思います。
なるほど。そのアルツハイマーの他にもまだ原因として考えられるものもあるんですか？
はい、その他の認知症の原因となる神経の変性疾患としては、最近割と有名になってきてますので、お聞きになったことがあるかと思いますが、レビー小体型認知症という病気、あとは前頭側頭葉型変性症などという病気があります。あとはアルツハイマー病の次に原因として多い認知症の疾患としては、脳血管性認知症といいまして、これは頭の中に脳梗塞とか脳出血などができることによって認知症の症状をきたすという疾患になります。
はい、先生、私たち、病気に詳しくないものにとりましては、はい、認知症というものとアルツハイマー病というものの、はい、その区別というんでしょうか、はい、よく分かっていないところがあるんですけれども。
そうですね、それもよくご質問いただくんですけれども、認知症とアルツハイマー病の違いは何ですかというご質問をいただくんですけれども、簡単に言いますと、認知症という状態を出してくる病気がの代表的なものがアルツハイマー病というふうな形になります。
アルツハイマー病は、大きな認知症という原因の中の一つであるということなんですね。
はい、さまざまな原因がある中で、日本で最も認知症の原因となることが多い病気がアルツハイマー病ということになっています。
実際現在どのぐらいの患者さんいらっしゃるんですか？
はい、残念ながら社会が高齢化しておりますので、認知症の患者さんの数も増えているんですけれども、平成22年の統計で65歳以上の高齢者の方のだいたい 10% 前後、数にしますと350万人前後の患者さんが認知症となっているというふうに推定されています。それで残念ながら加齢とともに、お年を取るとともに、その有病率は上がっていきますので、85歳以上になりますと3人に1人くらいが認知症になってしまうというふうな報告もあるようです。
この数というのは高齢者の数が増えているとい う自然の流れなのか、はい、最近の生活習慣とか、はい、食生活の変化によってまた環境の変化で増えているのか、はい、先生はどうお考えになってますか？
そうですね、当然高齢者の方が増えるという結果として、自然の結果として認知症が増えているという現実はあるんですけれども、実際にはアルツハイマー病は以前より増えているというデータがありまして、ずっと以前は脳血管型の認知症の方が日本では多かったんですが、最近ではアルツハイマー病の患者さん側の方がずっと増えているという現実があって、今お話になったようにそういう原因がもしかすると関係しているかもしれませんね。
なるほど。実際こういった、認知症、アルツハイマー病など男女比というのはあるんですか？
はい、これは実はアルツハイマー病に限りますと女性の方が多いというデータがあります。
先生、実際先生のところをお尋ねする患者さんたち、また気になって病院を訪れる方たちの診断方法と治療方法というところに入るんですが、はい、診断基準、先ほど3つの柱がありましたけれども、はい、その他にも例えば脳の MRI を取ってみるとか、はいはい、何かそういうこともあるんですか？
はい、 そうですね、まず詳しくお話をご家族の方からお聞きしまして、日常生活に支障をきたしているような物忘れ、それが進行しているかどうかということをお聞きします。その後高次大脳機能の詳しい検査を行いまして、物忘れがどれくらい問題があるのか、あるいは物忘れ以外の記憶力低下以外の大脳の異常があるのかどうかということに関して詳しく検査をさせていただきます。それからさらに MRI や脳血流の検査を行いまして、実際には認知症の中でもどのタイプに当てはまるのかというところまで診断を行っております。
実際治療に入るということになる場合と、はい、そうではない場合と出てくるんですか、その方が。
そうですね、まあ、実際は物忘れを気になさっていてもそれほど病的な問題ではないと、はい、状態ではないということもありますし、物忘れが進行することを予防するためにお薬をお飲みになって治療を開始したいという方もいらっしゃいますので、それは一人一人の患者さんとご相談して治療方針を決めるということになります。
気になるそのお薬なんですけれども、はいはい、どこにどう効いてくるお薬なんでしょうか。興味深いですね、
は
い、
残念ながらやっぱりアルツハイマー病だと今のところ根本的な治療法は先ほどお話したようにないんですけれども、現在のところ早期に飲み始めると進行を抑えることができると言われているお薬が日本でも何種類か発売されています。先ほど言いましたような脳の中に異常なタンパクが溜まって神経細胞が年を取ってしまうという変化を抑制するような抑えるような効き目ということになっておりまして、飲み薬が3種類と貼り薬が1種類、日本でも4種類のお薬がアルツハイマー病の治療薬として、現在使われています。あとは先ほど言いましたような BPSD という精神症状とか行動障害に対してその症状を和らげるようなお薬を一緒に飲んでいただくこともあります。ただいずれも残念ながら症状の進行を抑えることを目標にしているとか、少しでもその症状がいいようにということで飲んでいただくもので、病気を治すというお薬ではないということは残念ながら今くれぐれも分かっていただきたいなというふうに思います。
なるほど、まだまだ奥の深いお話ですよね。